身に余るご紹介をいただいて、本当に恐れを持って今ここに立っています。岡田先生と私が反対というふうに言われましたけれども、はっきりと言えることは今日のスケジュール上の反対というのがあると思います。先生はメッセージを目いっぱい語った後、お腹減らして夕ご飯を食べました。私は夕ご飯を食べてお腹いっぱいになってからメッセージを語るという、そういう意味においては反対だと思います。先ほど久保先生が言ってくださったように、ここにいらっしゃる皆さんがますます御言葉には飢え渇いていると、お腹いっぱいだけれども御言葉はもっと欲しいと慕い求める思いでいてくださることを心から願います。昨年の今頃、この第1回目のプロクレイムのカンファレンスが開催されているとき、私は別の場所で行われているキャンプの講師として働きをしている最中でした。それはそれで本当に素晴らしいキャンプだったんですけれども、ずっとその最中、行きたいなというふうに思ってたんです。で、終わった後に岡田先生に来年こそはぜひっていう話をしていました。で、今回説教者の一人としてここに来ることになって、正直に言うと本当はまず参加者の一人としてここに来たかったなというふうに思ったんですけれども、でもそれと同じかそれ以上の思いとして、本当に神様を愛して、また御言葉を愛する皆さんと共に学びをする、そして講談を委ねられて御言葉を取り継ぐというその光栄特権というものに預かれることを心から感謝しています。恐れつつ、でも喜びながら与えられた役割を果たしたいというふうに思っています。今回のプロクレームのテーマは聖書と教会、教会形成の秘訣ということで、先ほども岡田先生が力強くまた素晴らしい解き明かしをしてくださいましたけれども、皆さんはこのテーマを最初にお聞きになって、ご覧になってどういうことを期待なさったでしょうか。教会の成長の秘訣、聖書と教会、皆さんの教会は成長しているでしょうか。先ほども話題に出ましたけれども、教会の成長に関してさまざまなムーブメントが起こり、数々の方法論が紹介され、おそらく世界中、日本中の教会で本当に懸命に教会が成長するようにと取り組みがなされてきています。その中でうまくいったように見えるものもあれば、失敗したように見えるものもありますけれども、教会の成長という言葉を聞いたときに、それぞれが思い浮かべる事柄、またそのイメージというのはいろんなものがあるんじゃないかというふうに思います。でも私たちが基本に立ち返って考えなければならないことは、教会というものは人間が考え出したものではないということです。教会というものは人間の所有物でもありません。私は今日と明日の2回のメッセージで、テモテの第1の手紙の4章の終わりの部分から学びをしたいと思っていますけれども、少し前の3章の14節から15節のところに、パウロはこのテモテの手紙を書き送った目的について次のように書き記しています。3章の14節から15節のところに、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。パウロは言うんです。教会、それは神の家だ。この教会というものは他でもない、生ける神ご自身が所有しておられるものだ。そしてこの教会というものは、神ご自身が掲示してくださっている真理というものをしっかりと守り、保っていく、そういう使命を帯びているんだ。こういうことを忘れて、こういうことをないがしろにして、教会が神様のものではなくて人間のものであるかのように、 また神様の発明ではなくて人間の発明であるかのように、そして神の真理ではなくて人間の考え方、人間のアイデア、人間の方法によって動かされていくとき、それは誠の教会成長への歩みとは言えない。もし仮に成長しているように見えたとしても、それはひょっとすると教会という名前のついた別な何かということになってしまう、そういうことにもなりかねません。この手紙はその神の家でどのように行動すべきかを、どのように行動すべきかをあなたが、テモテが知っておくためのものだというふうに説明されています。パウロは言うんです。神の教会における行動様式というものがあるんだと。神様が作られた教会には神様が定められたルールがある。教会に連なる者たちには神様のお定めになった生きるべきライフスタイルがある。それをあなたにしっかりと教えたい。そのために私はこの手紙を書いているんだ。皆さんの家にも何か特別なルールがありますか？私の家にもルールがあります。家に帰ってきたときドアを勢いよく開けちゃいけないというルールです。そーっと開けて、細く開けて中をそーっと覗き込むんです。なぜなら勢いよく開けると我が家の賢い犬が外に飛び出すからです。我が家の犬の名前はロイスという名前で、テモテのおばあさんの名前から取ったんですけれども私の家には私の家のルールがあり、皆さんの家には皆さんの家の特定の作法がある。神の家、生ける神の教会には神様が定められた行動様式、作法があります。教会が健全に力強く神様に喜ばれるような仕方で成長していくためには、その行動様式にのっとって教会が運営されていく、導かれていく必要があります。そういうと思ってパウロはテモテに対してこの手紙を書き、まあ、全部を見ることはできないんですけども、この手紙の中には教会が語り伝えるべきメッセージについて、また教会のメンバーというのがどういう人たちであるか、そして教会に立てられている奉仕者というのがどのような人々であるか、またあるべきか、そして教会の働きというのはどういう働きであるか、そういったことが書かれています。特に今日と明日、先ほどもお話ししたように4章の後半を見ていきたいと思います。今晩はまず13節、この部分に注目して共に学びたいと思います。この4章の13節を学ぶ前に今朗読をしますけれども、どうか皆さんお立ちいただけないでしょうか。差し支えない方お立ちください。神様の言葉、第一テモテの4章の13節をお読みします。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。一言祈ります。天のお父様、今聖なるあなたを見上げて恐れつつ賛美を捧げます。イエス様、イエス様の十字架によって私たちの罪をすべて取り除いてくださって、許しを与えてくださって、神様の御前に立つことが今私たち許されている、そのこと本当にもう一度感謝します。そしてあなたとの関係の中に生かしていただき、あなたの御言葉によって養っていただき、成長させていただき、そしてあなたの働きをさせていただける、そのことを感謝します。今そのようなお一人お一人があなたの御前に集まって御言葉を聞こうとしています。どうかこのものを強めてまっすぐに解き明かすことができるよう力を与えてください。またここにいるお一人お一人を豊かにあなたが強めてくださって、あなたの御言葉をしっかりと受け止めてそれに生きることができるように励まし導いてください。このひとときを委ね、 主の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞ皆さんお座りください。ありがとうございます。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。パウロはテモテのいる場所に行くことを願っていました。具体的にはエペソという町、そこにある教会を訪ねたいと思っていたわけです。先ほど見た3章の箇所にもあったように、できれば近いうちに行きたいというふうにパウロは願っていました。でも遅くなるかもしれない。でも行きたい。なぜパウロはそんなにもエペソの教会に行きたかったんでしょうか。なんでだと思いますか。それはパウロが自ら開拓して3年間も夜も昼も涙ながらに教え訓戒したそのエペソの教会を愛していたからです。この教会はもうすでに今私たちが見ている手紙が書かれている頃にはある程度の歴史を持っていたでしょう。規模も大きくなっていたと考えられます。いわゆる成長する教会とみなされていたかもしれません。この教会を愛しているがゆえにこの教会を訪ねたい。またパウロは自らのまな弟子であるテモテ、彼に会いたいと願っていました。彼を愛している、だから会いたいんだ。皆さんもよくご存知のようにパウロとテモテは特別な関係で結ばれていました。強い信頼関係がそこにありました。第二テモテに出てくるようにテモテは母親とまた祖母を通して幼い頃から聖書に親しんで育ってきたわけですけれども、父親ギリシャ人でしたけれども、彼が明確なイエス・キリストに対する信仰へと導かれたのがいつどういう形であるかということについてははっきりとは分かりませんけれども、でもおそらくこれを導いたのはパウロではないかというふうに言われています。第1回目の伝道旅行の時にそれが起こったんじゃないか。だからパウロはテモテのことを信仰による真実の我が子テモテといった呼び方で呼ぶわけです。テモテはパウロのその霊的な子であるだけではなくて兄弟でもあり、また道路者というふうにも呼ばれています。第2回目の伝道旅行の最中でパウロがそのルステラという町に立ち寄った時、テモテはすでに評判の良いキリスト者として成長していました。おそらく再会を果たして、でその時のことが使徒の働きの16章に記されていますけれども、パウロが直々にテモテを指名して連れて行きたいというわけです。テモテが行きたいと言ったんじゃない、パウロが連れて行きたいと願って彼の宣教のチームに加えたということが記録されています。最近プロ野球のドラフト会議がありましたけれども、パウロ監督がテモテをドラフト1位で示す、それほどに見込んだということです。パウロはまたピリピ人への手紙の中でこんなふうにも言います。テモテのように私と同じ心になって教会のことを真実に心配している者は他に誰もいない。私と同じ心を持って教会を心配しているそんな人が他にいるだろうかって、そんなふうにパウロはテモテを評価するわけです。他にもさまざまな箇所を通して私たちはパウロがどれほどテモテを愛し、どれほど彼に期待し、彼を信頼しているかということを知ることができます。だからパウロがそのマネージであるテモテに会いたい、彼と語り合いたい、励まし合いたいと願うことはごく自然なことであると思われます。しかしパウロがエペソに行くことを願っていた理由はどうもそれだけではないようです。このある程度成長していっているというふうに見えるテモテの教会にどうも不穏な空気が流れていた。パウロはこのテモテの第一の手紙の冒頭でこんなことを言います。1章の3節から4節、第一テモテの1章の3節から4節、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソンにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、 果てしのない空想話とケースとに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものでありません。この箇所を読むと、議論を引き起こすような、異端的な教えを持ち込む人々の存在というのが見て取れるわけです。また、4章の始めを見ても、これは後の時代に関する警告ですけれども、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになるといったことについて、警鐘が鳴らされています。エペソの教会にはどうも黄色信号がこう点灯し始めているというか、あるいは警告ブザーサイレンが鳴り始めている。確かに成長していると思われる教会だけれども、一体このまま行って本当に神様に喜ばれる正しい成長をしていくことができるんだろうか。その教会の中でテモテは懸命に牧会をしていたわけです。パウロに愛されて、期待されて、信頼されていた本当に素晴らしい器であったテモテですけれども、しかし彼の牧会というのは決して全て順調にいっていたわけではないということがわかります。いろいろと心身を痛めつけるような労苦もあったでしょうし、時にはがっくりと肩を落として落胆してしまうようなこともあったでしょうし、一筋縄にはいかなかった。私は正直なところ、テモテのそういう葛藤する苦労する様子を垣間見てほっとするというか、少し慰められる部分を感じます。素晴らしいこの器も労苦をした。自分自身も私自身もうまくいかないことがたくさんありますので、何かここに立って教会の成長のエキスパートとして皆さんにお話しするというようなことはできないんですけれども、でもテモテと同じようにパウロからの励ましを必要としているし、神様からの指針を必要としている一人の者として一緒にこの箇所から聞きたいと、そう思っています。こういう状況の中で、テモテが本当に奮闘して、でもなかなか教会の中に立ち込めている怪しげな雲を払うことができないという、そういう状況の中でパウロは何とかして彼のいるエペソを訪れて、彼に必要な励ましや助言を与えたいと願ったわけです。でもその願いがいつ叶うのか叶わないのか、もしかしたら生涯叶わないかもしれない、そんな思いを持って祈りを込めこの手紙を書き送った。そして彼はそこで語るわけです。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。私が行くまでこうしておきなさい。これは私自身も妻もよく子供たちに言うセリフです。お父さんが帰るまでに、お母さんが帰るまでに宿題を済ませておくようにと、こんなことを言うわけです。でパウロもこの手紙を通してテモテに宿題を出しています。私がそっちに行った時にはチェックするからな、それまでしっかりやっておくようにって。これは厳しくも温かい恩師であるパウロからの命令であり勧めです。非常に基本的なことですけれども、この命令というものは教会全体ではなくてテモテ自身に向けて語られています。この手紙というのはエペソ教会に宛てた手紙というよりもテモテ個人に対して宛てて書かれた手紙です。ですからパウロは、私が行くまであなたは、テモテはこれとこれとこれに専念しなさいというふうに言っているわけです。不健全な異端的な教えがエペソ教会に入ってこようとしている。でそういう中でパウロはエペソ教会に第二の手紙を書くのではなくて、リーダーであるテモテ個人に手紙を書き送りました。その一つの大きな背景として、教会において指導者というものが非常に大きな存在である、鍵を握る存在であるということが挙げられます。テモテという一人の指導者が何を信じ、何に情熱を傾け、どのように歩んでいくか、そのことを通して教会が立ちもするし倒れもする、 そのことをパウロはよく知っていたので、だからこの手紙の中でテモテに対して、例えば1章の18節では、信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜いてほしい。お開きにならなくて結構ですけども、4章の6節ではキリストイエスの立派な奉仕者になるように、おそらくこの部分もじっくりと時間をかけて本来は見なければならない箇所だと思いますが、また12節ですが、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。テモテが勇敢に戦い抜き立派な奉仕者になり信者の模範となる、このことを通して教会全体が左右される、教会全体が影響を受け、教会全体が不健全にもなりうるし健全にもなりうるということをパロは言うわけです。神様は、神様の御言葉を愛し、神様ご自身を愛し、立ち上がる一人の人物を通して大きなことをなさる方です。先ほど岡田先生がマルチン・ルーターの話をなさいましたけど、本当に彼一人が立ち上がることを通して大きく歴史が動きました。だからこのメッセージを聞きながら、私自身も含め牧師、教職者たちは自分自身がどのように歩むべきかということをもう一度吟味したいと思います。私自身が変わるとき教会が変わるって。また信徒の皆さんはどうでしょうか。どうぞこのメッセージは牧師向けのメッセージなので私には関係ないというふうに思わないでいただきたいと思います。これから学ぶことは、皆さんが牧師であろうと、まあ、長老とか説教者とそういう役割を与えられている人であろうとなかろうと、すべてのクリスチャンたちが心がけていくべき方向性を示す内容です。そしてこの学びを通して、皆さんの教会の成長の大きな鍵を握っている指導者のために、より祈りを深くして、より祈りを厚くしていくお一人お一人になっていただきたいと、そう願います。一体彼がどんな戦いを戦っているのか、教会の指導者にどんな誘惑が襲いかかってくるのか、彼の働きはどれほど重要で、それがしっかりとなされていくときに一体どんなことが起こるのか、どんな素晴らしい神様の栄光が表されるのか、そのことを知りながら牧会者のために祈る信徒になっていただきたいと思います。この箇所を言語で見てみると、私が行くまでという言葉の後すぐに専念しなさいという命令形の動詞が出てきます。私が行くまで専念しなさい、これとこれとこれをやるんだよ。パウロはそういう書き方をして、専念しなさいという言葉を強調しています。つまりですね、これとこれとこれをできればやっておいてねというようなことではなくて、専念するんだよ、これらのことに自分自身を捧げるんだよ、これらのことに自分自身をどっぷりと浸すんだよといった意味の言葉が使われています。実はこの専念しなさいと訳されているこの言葉は、同じ第一テモテ4章の1節のところに出てきます。同じ第一テモテ4章の1節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。どの言葉が専念すると同じ言葉か、皆さんお分かりになりますか。それは心を奪われと訳されているこの言葉です。後の時代に悪霊たちに由来する偽りの教えに心を奪われて、それに魅了されて、それに夢中になって、本来の信仰から離れる人々が出てくるということが言われているわけですけれども、この4章1節は心を奪われるというこの言葉が悪い意味で使われています。でもこの4章の13節では専念する、専念しなさいという積極的な意味で用いられています。私が行くまで、今から言う働きに専念しなさい、もっと言うならばこの働きに心を奪われていなさいってパウロは言うんです。魅了されなさいって、夢中になりなさいって、これは非常に力強く熱量のある表現です。 皆さんもこれまでの人生の中で様々なものに心を奪われ、魅了され、夢中になったことがあったと思います。素晴らしい景色を見たとき、皆さん魅了されませんか？心奪われませんか？芸術作品や音楽、美味しい料理を食べたときに心奪われるかもしれません。なんといっても結婚しておられる方は、神様が与えてくださったパートナーと初めてお会いになったときに、もしかするとビビビッと心に響くものを感じて、そして心を奪われたかもしれません。おそらく竹内さん、そうじゃないかなというふうにお二人で賛美を導かれる姿を見てそう思ったんです。そして今も魅了され続けていますというふうにお二人は言われるんじゃないかなと。実際今続けていますと私は言いましたけども、この箇所でまさにパウロはテモテに対して魅了され続けなさい、心奪われ続けなさいといった、まあ、動作の継続を表す、まあ、現在形の命令法を用いてこのことを言うんです。私が行くまでこれらの働きに専念し続けなさい、心を奪われ続けていなさいというような、そういうことをパウロは言っているわけです。じゃあ一体何に心を奪われるべきなのか、一体何に専念し続けるべきなのかということをいよいよ話したいと思いますけれども、本当に成長する教会の指導者が心を奪われ続けるべき働きについて3つのことをお話したいと思います。1つ目のことは、ここに私が行くまで聖書の朗読とと書かれているように、聖書の朗読、このことに専念し続ける、心を奪われ続けるということです。私たちはこの聖書の朗読を一生懸命やりなさい、専念しなさいという箇所を読んで少し不思議に思うかもしれません。現代の教会においてこの朗読という働きはそんなに重要視されていないように思います。私たちが熱心に専念すべき働きとしては随分地味なんじゃないかって、皆さんそう思いませんか？賛美のミニストリーをやりたいと手を挙げる人は結構います。もしかすると教会学校の働きをしたいとか、あるいはミッショントリップに行きたいというようなことに志願する人はいるかもしれません。でも私は聖書の朗読のミニストリーをやりたいんですって、そういう声をあまり聞いたことがないかもしれません。でもパウロは聖書の朗読に専念しなさい、いやもうその働きに魅了され夢中になって心を奪われるようにして集中しなさいっていうふうに言うわけです。朗読というのはもちろん声を出して読むことを意味しますけれども、印刷された聖書を一人一人が持つようになってまだそんなに長い時間が経っていません。聖書の時代、当時は代表者が巻物を開いて会衆全体のために声を出して読んで聞かせるということをしていたわけです。イエス様も街道に行かれた時にいつものようにと言って街道に入って、イエス様は巻物を開いて朗読をなさった。律法や預言者の書を読んでイエス様は聞かせたわけです。私たちは教会の中でこの聖書朗読の地位を回復する必要があります。あまりにも練習不足で何度も読み違いをするとか、ボソボソと弱々しい声で読まれるというようなことが本来あってはならないと思います。神様の言葉である聖書が力強く声高らかに読まれるということを私たちは求めていきたいと思いますし、賛美をするときに立ち上がるのもいいのですけれども、本当に御言葉の朗読がなされるときに立ち上がる、これも意義深いことであろうと思います。いつもしなければならないということではありません。しかしここで朗読という言葉が意味していることは、ただ単に声を出して読み上げるということにとどまりません。この言葉はもともと再び知るという意味を持つ言葉で、ガスリーというイギリスの優れた新約聖書学者は、この朗読という言葉の示す内容が密室における事前の準備まで含むであろうというふうに指摘しています。つまりこの言葉は人々の前で読み上げられる前になされる準備、さまざまな調べ物、学びをも含んでいるということです。朗読するために準備をする必要がある、学びをする必要がある。なんで朗読するために学びが必要なのかというと、それは実はこの朗読というものが 読んだ箇所の解説を含んでいるからです。ある優れたギリシャ語辞典によると、この朗読と訳されている言葉はさらに解説や公開といった内容も含んでいるということが説明されています。実際ユダヤのシナゴグにおいても、また初代の教会においても朗読と解説がいつもセットになっていたということを私たちは聖書の中で見ることができます。ですから整理すると、この朗読に専念しなさい、朗読の働きに夢中になって魅了されて心を奪われるようにして励みなさいというそのパウロの教えは、実は夢中になって事前の学びを行い、心を込めて御言葉を堂々と朗読し、その箇所が本当に理解されるようにしっかりと解き明かしをしなさいという、そのようなことを意味しているわけです。準備と朗読と解説というひとまとまりを、この朗読という言葉が私たちに示している。牧会者が説教者がこのことに心を奪われて魅了されて夢中になって励み続けていること、これが健全な教会の成長にとって、また教会を惑わすさまざまな偽りや嘘を退けていくために不可欠なことであるということを私たちはしっかりと覚える必要があります。礼拝の中で聖書が読み上げられて、そしてその箇所が一体何を教えているのかということは全然はっきりと解き明かされないままに、牧師が私はこう思うんですよね、私の人生の経験の中でこういうことがありました、私はこう感じます、今週こういうことがありました、あるクリスチャンがこうこうこういうことを言っていてこういう体験をした、とそんなふうに話が展開していく。さまざまな興味深い令和が話されるかもしれないし、語られていること部分部分を取ると確かにクリスチャンの価値観として、また教理的な教えとして、その間違っていることを言われている、間違っていることばかりが言われているわけではないでしょうけれども、でもそういったメッセージがここでパウロが言っていることと同じかというならば、そうではないということです。また聖書の箇所を使って非常に前向きで元気の出るお話がなされるかもしれないし、非常に実践的で役に立つようなノウハウが語られるかもしれない。でもそういったものがここでパウロが向きになって相当の熱量を込めてテモテに教えようとしていることと同じかと言われるならば、やはり違うと言わざるを得ません。聖書の朗読に専念しなさい。確信を持ってその箇所を朗読し、そこから解き明かしをするために、私たち牧師は書斎において御言葉そのものに心を奪われ、魅了され、夢中になって学びをし、備えをする必要があります。そこに喜びがある必要があるし、そこに祈りがある必要があるし、そこに驚きがある必要があるし、そこに感動がある必要があると。そのような牧師が確信を持って講壇に立って、そして御言葉そのものがしっかりと理解されるように解き明かしをするとき、会衆は本当に喜びと平安を持ってアーメンと言い、またその御言葉に生きていくことができるようになるだろう。教会は単に肥大するのではなくて、しっかりと骨が強くなって筋肉がつくという仕方で成長していくことになります。私自身この前に立って、そういう面においてまだまだ不十分であるということを思いながら、恐れつつこのことを語っていますけれど、テモテももっと成長する必要がありました。テモテもまだまだ成熟する余地を残しています。だからパウロはテモテに進めるんです。しっかりと準備をし、確信を持って御言葉を朗読し、よく理解されるように解き明かす、そういう器になるよう、心奪われるようにして、そこに全精力を注ぎ込み続けなさい。私はこのパウロがテモテに朗読を進めているところを読むとき、いつも思い出す箇所があります。それはネヘミヤ記の8章。私はこのネヘミヤ記は大好きですけれども、 次に犬を飼うことがあったらネヘミヤという名前をつけようかなと思います。イスラエルの民がバビロン捕囚から帰還してエルサレムの城壁をこう再建していくという様子が書かれているわけですけれども、8章を読むと本当に大きな感動を覚えずには私はいられません。少し長いんですけれども、8章の1節から8節のところをお読みします。ネヘミヤ記の8章1節から、民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手にマティテヤ、シェマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ、マーセヤが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシュバダナ、ゼカリア、メシュラムが立った。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。ヨシア、バニ、シェレベア、ヤミ、アクブ、シャベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバテ、ハナン、ペラヤなど、レビ人たちは民に律法を解き明かした。その間、民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。この出来事を心の中に思い浮かべるとき、本当に胸が熱くなります。人々が自発的に集まり、御言葉を読んでほしいって、そして聖書を教えてほしいって願うんです。本当に熱心に求めるんです。御言葉が分かりたい、御言葉を聞きたいって。私は皆さんの姿を見ても感動します。この忙しい時代、この2日間をやりくりするのにどれほど皆さんご苦労なさったでしょうか。沖縄から来られた先生方がいます。北海道から来られた先生方もいます。御言葉を聞きたい、学びたいという思いで牧師先生方、信徒の方々がここに集まっている。本当に麗しいことだと、そう思わされます。この場所が水の門の前の広場だったということも非常に私は印象的に心に留まっています。彼らは御言葉に乾いていました。御言葉によってご自身を表される神ご自身に乾いていました。そして夜明けから真昼まで、おそらくぶっ続けで御言葉の朗読と解説が行われ、人々は理解しました。まるで乾いているその地に水が染み込むように、御言葉が彼らの乾いた霊に染み込んでいく。事前の準備と御言葉の朗読と解説、なんでそんなにもそれが大切なのか、なぜそのために心奪われるようにして熱心に取り組む指導者の存在が必要なのか、それは私たちの手にしているこの本が神の言葉だからです。宗教改革者カルヴァンはこういうふうに言います。我々は神ご自身の御言葉以外の他のどこにも神を求めず、その御言葉をもってでなければ神を考えず、その御言葉を通してでなければ神について何一つ語らない。聖書の朗読に専念する必要がある。 もう一つのことは、パウロはテモテに対して進めに専念しなさいということを言うわけです。聖書に基づいて進めをする、そのことに専念し続ける。この進めと訳されている言葉は励ましとか慰めという意味の言葉でもあります。御言葉を具体的に生活に適用することができるように人々を奨励する、そういう意味の内容です、言葉です。使徒の働きの13章を見ると、シリアのアンテオケを出発したパウロの宣教チームが、船でキプロス島に渡って、そしてぐるっと回ってまた本土の方に船で行って、ピシデアのアンテオケというところに行ったことが書かれています。13章の14節を見るとですね、使徒の働き、彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この奨励の言葉があったらお話しくださいという奨励という言葉が、私たちが今見ている進めに専念しなさいという進めという言葉と同じ言葉です。このピシデアのアンテオケの回廊の中でパウロは話し始めます。何をするか、もう聖書の朗読は済んでいます。朗読とセットでなされなきゃいけないのは解き明かしです。パウロは解き明かしをしたということもここを見ると分かります。出エジプトから始まって旧約聖書に記されているイスラエルの歴史について詳しく話していきます。でも彼はその解説で話を終わらせることもしません。パウロは続けて、人々が御言葉を自分自身の生活やまた人生の中に適用することができるように、御言葉に対して具体的に応答し、実際的な行動を起こすことができるように、また態度を変化させることができるように人々を励ましました。詳しく見る時間ありませんけれども、この使徒の働きの13章の続きの箇所を見ていくと、パウロはよく知っておいてください、福音を拒んで滅びることがないように気をつけなさいと、また神の恵みにとどまり続けるようにといった勧めをして、彼らの行動やまた態度を変化させようと奨励をしていることが分かります。教会が健全に力強く成長していくために、この進めの働き、つまり御言葉を実際の生活に適用することができるように励まし促す働きというのは非常に重要です。人々が聞くだけのものになって終わってしまうのではなくて、本当に聞いて行うことができるように、教会は御言葉をただ聞く者たちだけの集まりではなくて、御言葉によって生き方が変えられ続け、御言葉で行動する人たちが集う、また派遣されていく、そういう存在です。だから時には牧会者たちは、パウロがこのアントニオ教の街道でしたように、御言葉に従わないことがどんなに災いであるかということについて厳しく語らなければならない時もあります。御言葉に従わないことが一体どんな惨めな結果をもたらすかということを警告するというような場合があるわけです。御言葉を取り継ぐ者たち、私たちは例えば第一テサロニケにあるように、気ままの者が戒められるというような、そういう語り方をしなければならないでしょう。マッサージ師というものは人々を気持ちよくします。でもメッセージ師はそうじゃない時もあるんです。会衆がブルブルっと震えて背筋を伸ばして、 襟を正さなければならないというような、そういう勧めが語られるべき時があります。これは本当に重みのある務めだと思いますけれど、テトスに対してパウロは2章の15節テトスへの手紙の中で、あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し進め、また責めなさい、誰にも軽んじられてはいけません、語るわけです。あなたは愛されている、あなたは高価で尊い、 You are special、 そんなメッセージを1年間毎週毎週聞き続けるだけで、会衆たちが一度も責めを感じたり問われたり心刺されたりすることがないとするならば、明らかにその講談はバランスを欠いた状態になっているということでしょう。もちろん同時に御言葉を取り継ぐ者たちは昇進で臆病な人を慰め励ますような語り方をしなければなりません。この進めという言葉は先ほども触れましたように励まし、慰めという意味を持っている。御言葉に基づいて弱い人を具体的に助けるアドバイスを語る必要もあるでしょう。その人が御言葉に背くのではなくて従って具体的に行動していくならば、どんなに素晴らしい神様の御業がなされていくか、一体どんなに大きな幸いが待っているか、その希望を熱心に語って御言葉に対して皆が従順せずにいられなくなるような、そういう励ましを語る必要があります。世の中にある気休めや上辺だけの言葉ではなくて、深い優しさを持って強い愛を持って人々を本来の生き方へと手引きするような、そういう励ましです。私はメッセージを語って、その後、先生恵まれました、先生今日のメッセージ良かったですと言われるのがあまり好きではありません。岡田先生もいつも言われていることですけども、私も本当に心から同意します。そういうふうに言われてもいまいち嬉しくない。でもある人がこういうふうに言ってくれる、あるいはメールをくれる、今日御言葉の解き明かしを聞き、勧めを聞いて、私はこのようなことを決断しました、またこういうふうに歩み始めています、こういう方向転換が起こりましたと聞いたとき、本当に私の心は喜びで満たされます。進める必要があるんです。進めることに牧会たちは心を奪われ続け、夢中になり続け、魅了され続け、熱心にそれに励む必要があります。そして3つ目のこと、パウロはテモテに対して教えに専念しなさいって言うんです。教えに専念しなさい。この教えという言葉は第一テモテ、第二テモテ、あるいはテトスへの手紙、いわゆる牧会書簡と呼ばれる、教会のリーダーたちに向けて書かれた手紙の中に15回出てきます。そしてこの牧会書簡の中で健全な教えという非常に特徴的な言葉が何度か用いられています。健全な教え、健全な教えがあったら不健全な教えもあります。第二テモテの4章3節には、人々が健全な教えに耳を貸そうともせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集める、不健全な教えを聞きたがる、こういうことが予告されています。ここで教えと訳されている言葉は、英語の聖書を見るとティーチングとかドクトリンというふうに訳されている言葉で、真理の体系であるとか、あるいは教理を意味するような言葉です。健全な教理、健全な真理の体系、パウロは福音という時にわざわざ私の福音と言ったり、この福音と言ったり、だからあの福音ではなくてこの福音なんです、あの人の福音ではなくて私の福音なんです。 不健全な教えではなくて健全な教えの体系というものがあるんだって。私の福音、この福音、また人たちの教えと呼ばれるような混ぜ物のない真理の体系というものが教えられ続けていく必要がある。健全に成長する教会は真理の体系を持っている必要があります。教会の指導者たちは健全な教理を教会に浸透させる働きに心奪われる必要があります。その働きに魅了されて夢中になる必要があります。また信徒の皆さんは自分たちが信じていることは一体どういう体系を持っているのか、自分たちの抱いている希望は一体どういう裏付けを持っているのか、それをしっかりと掴むために熱心に学び続ける必要があります。この JBA の働きに私は本当に心から感謝をしています。仙台において主に2つの教会からこの JBA のクラスのために毎回40人50人が集まって学びをしています。金曜日の夜に岡田先生が学びを始められて2時間半3時間近く、そして土曜日丸1日、日曜日礼拝をした後午後にまた2時頃に始まって夕方6時まで、先生は本当にサービス精神が旺盛で必ず時間、予定していた時間以上に教えをしてくださいます。金土日でトータル15時間の学びです。皆さんどう思われますか。それをまあ 2,3 ヶ月に1回やっている、 4,50 人が集まってそれを熱心に聞いています。随分暇な人たちの集まりだと皆さん思われますか。いや本当に忙しい中で必死に時間をやりくりし、また家庭の都合をやりくりし、仕事を調整して集まってきます。金曜日目いっぱい働いて必死で仕事を早く済ませて、もうヘロヘロフラフラになりながらたどり着いて、そこから学びが始まります。日曜日の 夜まで学んで頭もういっぱいになって、もうフラフラしながら家に帰って翌朝早く仕事に出かけていく、こういうことをするわけです。20代の人はいいです。30代もまだいいです。40、50、60代の人もそれに取り組んでいます。先生、こういうふうに言う人がいるんです。先生、岡田先生のこの JBA のクラスを受けた後、実は 2,3 週間なんか体がおかしいんです。でも心は満たされてます。次もやっぱり出たいんですって彼は言うんです。確かに忙しい時代です。難しい時代です。そんな聖書の教えの体系なんて、それを組織的に理解するなんて、全体像をつかむなんて、そんなのはまあそれは専門家の人たちはやってればいいかもしれないけれども、でも私たち普通の信徒には無理ですって多くの方々は考えるわけです。でもパウロがテモテに命じるのは、あなた一人が掴んでればいいということではなくて、それを教えなさいって、それを教会に浸透させなさいって、そのことに全勢力をつぎ込みなさいって。悪い時代だから、難しい時代だからこそ、聖書の価値観とは全然違う方向にこの世の中が動いている時だからこそ、むしろ私たちはそれをしなければならない。いや難しい距離なんてやっていたってとっつきにくいですよ。それよりももっと生活に役立つ話、もっとキャッチーなことやったらどうですかって、そんな考え方もあるでしょう。もちろん聞く人々の段階に応じて知恵深く配慮をすることは必要でしょうけれども、でも岡田先生が先ほど語られたように、ずっと赤ちゃんのままでずっとお世話をしてもらわなければならないような段階に人々をとどめ置くようなことがあってはならない。20年30年教会生活を送っているけれども、聖書の全体像が何であるかということについて、自分が救われたということがどういう意味であるかについて、自分の信じている神様がどんな神様であるかについて、またさまざまな宗教やまた物の考え方と私たちの握っている聖書の真理がどう違うかということについて、 確信を持って弁明することができるようなそういう準備を、特に本当に私たちが抱いている希望について誰かが聞きたい知りたいと言ったときに、その希望について力強く弁明することができるようなそういう信徒たちが教会にあふれていくということ、それは教会の成長にとってどうしても不可欠なことです。使徒の働きの20章を見ると、パウロはミレトという町にエフェソの教会の長老たちを呼び寄せて別れの説教をするわけです。彼はその中でエフェソの教会で自分がどんな働きをどういう思いを持ってしてきたかということを振り返りながらこういうふうに語ります。使徒の働きの20章の26節から27節と32節を読みますけれども、26節ですから、私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。32節今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロはもう私はここを去る、そして戻ってきたりもう一回みんなと会ったりすることはもしかしたらないかもしれない、でも言っとくけどもう十分にやり尽くしたから、やるべきことはもうやり尽くしたから、あとあんた方の責任だよと。私はもう神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたので、私はもうこのエペソでの働きのその責任から解かれた、そしてあなた方を御言葉に委ねますって、そう言って別れをするわけです。神のご計画の全体を余すところなく、神のご計画の一部を断片を途切れ途切れに私は教えましたって言うんじゃないんです。全体を余すところなく、テモテはそういう教え方をする必要があった。二世代目三世代目になっていこうとしているそのエペソのクリスチャンたちに、テモテは健全な教えの体系を浸透させる、そのことのために熱心に心を奪われながら魅了され続けながら夢中になりながら働きを進めていく必要があった。今私は皆さんの前でこの専念しなさい、心を奪われ続けるような魅了され続けるような働きをしなさいっていう、そのことをお話してきました。私たちの教会は何に心を奪われ続け、魅了され続け、夢中になり続けているでしょうか。もしかすると時にパウロが教えているものとは違う別なものに私たちは心を奪われてしまうかもしれません。どうでしょうか。それは教会に集う人々の人数といったものに心を奪われることもあるかもしれません。教会の財政の課題、問題、必要、そういったことに心を奪われることも、また心が締められてしまうこともあるかもしれません。街道のことについて心を奪われる、心が締められるということもあるでしょう。教団、教派、あるいは超教派の働き、そういったものに心を奪われたり、またさまざまな問題や試練で心が奪われるということもあるかもしれません。それらのもの一つ一つが必ずしも意味がないとかどうでもいいとかっていうことではないんです。一つ一つのことはある程度重要なものかもしれません。でもパウロがこれ以上ないほどにしつこく念を押していることは、それらのどれでもないということを私たちは心に刻む必要があります。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。私たちはやがてパウロの訪問ではなくて主ご自身がお迎えに来られるということを経験します。 その時まで私たちは一体何に専念すべきでしょうか。私たちの心は一体何に魅了され続け、夢中になり続け、心を奪われているべきでしょうか。ここにおられる牧師の方々、あるいは長老宣教師、御言葉を取り継ぐ働きを直接的になさっている方々、ぜひこの御言葉の務めにさらに夢中になっていきましょう。どんな教会のどんな牧師も、いや私は聖書のその御言葉の務めを大事だとは思っていませんとは絶対に言わないでしょう。うちの教会は聖書を軽んじる教会ですと堂々と言う教会はないでしょう。でも本当に本当にどうなのか、あなたは本当に専念していますか。この務めに心を奪われて魅了され続け、夢中になり続けていますかと問われたら一体どうなのか。ここにおられる先生方の中にはあまりおられないかもしれません。でもしこの中に、またあるいは動画でこのメッセージを中継で見ておられる牧会者の方々の中に、あ、自分は他のことに心を奪われているかもしれないというような気づきを抱かれた方々がおられるならば、悔い改めて御言葉に従ってもう一度本来の在り方を取り戻そうと、御言葉の朗読と解説、それをするための備えの学びにもっと心を注ぎ、力強く進めをし、教えの体系を教会全体に浸透させていく、そういう働きにもう一度再献身しようと、そういう決断をしていただきたいと、そう思います。ご自分のミニストリーにおける優先順位を見直す必要があるかもしれません。説教の準備をするときの時間の使い方を考え直す必要があるかもしれません。また良い書物に触れたり、良い説教者たちの優れた解き明かしに時に耳を傾ける必要もあるかもしれません。私は先ほどもお話したようにこのことを恐れを持って語っています。私自身が今日このメッセージを聞かなければならない存在の一人であるということを重々承知しています。この5年6年私自身にとっては大きな試練が続けざまに襲ってくるような、そういう時期を過ごしていました。東日本大震災があったことはもちろんですけれども、それにまつわることやそれ以外のことも含めて、本当にある問題がやってきて、それが解決する前に次の問題とその次ぐらいまでいっぺんにやってくる、3つぐらい抱えているときに次4つ目5つ目6つ目が同時にやってくるというような、そういう日々が続いて、そして本当に恥ずかしながら私の心はさまざまな事柄に奪われていき、身も心も疲れ果てて弱り果てて文字通り倒れてしまって、急遽療養生活に入るというようなことが3年前の春に起こりました。数ヶ月間休みを取って喘息の発作が収まらず、眠ることはできず、家から一歩出ると心臓がドキドキドキドキと動悸をし始める、人に会うのが怖い、日曜日に礼拝に出席することもできなくて引きこもっているというような、そういう時期を過ごしました。正直なところその時私はこの働きに戻ることができなくなるんじゃないか、いやきっとできないんじゃないかというふうに考えた、そういう瞬間もありました。私はそこに至るまでのしばらくの期間の私自身の歩みをこの御言葉の前に正直に吟味したときに、本当に大きな混乱をきたしていたり、焦点を見失っていたり、誤ったものに心を奪われていたりということが多々あったなというふうに思わずにはいられません。メッセージの備えをしていてもだんだん集中できなくなって、その備えの時間が短くなって、本当に新鮮に教えられたことを確信と感動を持って語るということがもうできなくなっていました。でもなんとかかんとかやりくりをしてという日々がしばらく続いていたなということを恥ずかしながら皆さんの前で今告白をしています。で倒れて引きこもっているとき、そういう中でも神様が 私の心の中に与え続け支え続けてくださっていた思いというのは、今ここにある自分のこの状態のままでとにかく御言葉を聞き続けよう、また今できる精一杯の御言葉の学びをし続けようという思いでした。幸いその時時間はたっぷりあったので、毎日聖書を開いてその前に座りました。それまでももちろん毎日聖書を開いていたわけですけれども、でも聖書を開いてその前に座り続けました。集中力もなくて気力もなかったんですけれども、でも何時間もその御言葉に向き合って、それを毎日毎日続けました。神様が続けさせてくださいました。さまざまな優れた先生方の説教を聞いたり、また御言葉に基づいて書かれた良い書物を読んだりも随分しました。そんなふうにして御言葉の学びをする中で、先ほどの使徒の働きの20章の箇所にぶち当たったんです。神のご計画全体を余すところなく私はもうあなた方に伝えておきました。この言葉を私は今この働きから去らなければならないとして一体語ることができるだろうかって、私がもしこの教会の働きから辞するとして、一体パウロが告別説教の中で別れの説教の中で語ったようなその言葉を私も堂々と語れるだろうか。私はこの教会に対してリフの教会に対して十分に神様のご計画の全体をもう余すところなく伝えておきましたから、もう私には責任はありませんって言えるだろうかと思ったときに、本当にそれは私は言えないなって、残念ながらもう十数年牧会をしてきたけれどもそれを言えないなって、そう思わされまた愕然としました。それと同時にこのままやめてはいけない、私にやるべきことがあるというその思いが心の中で小さな灯火のように灯った。その後すぐに力が全身にみなぎってきて、バンバンバンバンと働きをすることができるようになったわけではありませんけれども、でも私は御言葉の学びを続けながら、また岡田先生をはじめ信頼できる同労者の先生方の助言を受けながら、少しずつ心の焦点を変えられ、立ち上がる力を内側からいただいて今働きに戻っていると、今本当に感謝なことに私は以前よりもずっとこの御言葉の務めに心奪われているということができるということ、本当にそれは心から神様に感謝していますし、ますますそうありたいとそう願っています。さあ牧師先生方に語りましたけれども、信徒の皆さんには何が求められているでしょうか。先ほども最初に触れましたけれども、どうか心からお願いしたいことは、働き人たちが本来の働きに魅了され夢中になり、本当に心を奪われるようにしてその働きに専念し続けることができるように祈ってくださいということです。皆さんの教会の講談のために、そこに立つ牧会者説教者のために、今以上に熱心に祈っていただきたいと思います。ぜひお願いします。私はどれほど彼らの祈りに支えられてきたか分かりません。私が倒れていた時、その前からそして今も熱心に祈り続けてくれる教会の仲間たちの存在があって、この働きをさせていただくことができています。何人かの信徒の方々が私が倒れた後に、後で私謝ってきました。先生本当にすみませんでした、先生のための祈りが少なかったです、つい先生は大丈夫だろうと思って私は気を緩めていました、ごめんなさいって。私は本当にその言葉を聞いて慰められ、この人は今以前も祈ってくださっていただろうけれども、以前以上に熱心に私のために祈ってくれている。信徒の皆さんにはなすべき務めがあります。ぜひ この祈りを強めてください。パウロも教会に対して何度も繰り返し彼のために祈ってくれるように願いましたよね。私が口を開くとき語るべき言葉が与えられるように、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください、祈ってくださいとパウロは何度も求めるんです。説教者のために熱心に祈っている会衆は聞き方が違ってきます。そして聞き方が違うと生き方が違ってきます。皆さんの生き方が変わってくるならば教会は成長します。どうぞ講談のために熱心に祈ってください。そしてまた牧師のその御言葉の務めのために協力をしてください。教会としてもし教会の何らかの意思決定に加わる方々がおられるならば、どうか牧師がよく学ぶことができる環境を整えて、研修に例えばこのカンファレンスに参加することも本当に素晴らしいことですし、良い書物を手にすることができるようにサポートをする、経済的なサポートをする、また他のことで煩わされていって本来の働きから逸れていくことがないように手助けをする、いろんな形で説教者たちが本当に専念することができるように助けをしていただきたいと思います。そしてもう一つ最後に信徒の方々皆さんにお願いしたいことは、皆さんもこのような御言葉の務めを置かれている場において、与えられている立場役割においてぜひ成し続けていってくださいということです。第2テモテの2章2節でパウロはテモテに対して、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいといったことを教えます。パウロがいてテモテがいて終わりじゃないです。テモテはさらに次の人たちを育てて次の人たちに働きを委ねていくということをしました。これが今に至るまで続いているということです。一人のスーパー説教者がいて終わりということではありません。皆さんそれぞれ教会の講壇に立って全体に対して教えるという役割には召されていないかもしれませんけれども、家庭において御言葉を教える必要があります。教会学校、そこで御言葉を教える役割に皆さん疲れているかもしれません。スモールグループの中でかもしれません。あなたはその中で御言葉をしっかりと朗読し、進めをし、教えをするという必要があるし、その働きにおいて成熟していく必要があるし、そのことをもって実は教会が成長していくということを私たちは知らなければなりません。今言いましたようにスーパー説教者が一人いて終わりじゃなくて、本当に信徒の一人一人がこの手もてのような役割をする御言葉の務めに専念する指導者を通して御言葉に浸され続け、満たされ続け、おのおのも置かれている場で御言葉を分かち合い、いや御言葉を教え、御言葉を宣言し、御言葉の影響力を持って人々を動かしていくと、こういうことが起こっていくことが教会の成長です。お話のうまい牧師さんのお話を聞きに大勢の聴衆が集まっているというような姿が教会の成長ではないということです。それぞれにチャレンジを受けた部分があっただろうということを心から願います。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。心を奪われ続けなさい。主が来られるまでこの働きに熱心に取り組んでいこうではありませんか。お祈りをしましょう。素晴らしい天のお父様、敬愛する先生方、また兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を学ぶ時間がこのように与えられたこと、心から感謝します。本当に不十分なもの、小さきものを用いてあなたがこの時を導いてくださいました。 感謝します。どうか私が語ったことの中であなたが喜ばれない部分があるならば、本当に皆さんがそれを忘れることができるように、そして本当にあなたの御心に沿うことが語られていたならば、そのことを心から願いますけれども、どうぞお一人お一人の心にその御言葉の真理を刻んでくださって、お一人お一人がそれに応答して生きることができるように、具体的に歩み出すことができるように、どうぞ励まし豊かに導いてください。神様、あなたが与えてくださったこの麗しい一日に心から感謝します。明日あなたは何を成してくださるでしょうか。私たちが期待していること以上のことをあなたが備えていてくださると信じます。心から感謝し、イエス様のお名前によってこの祈りを捧げます。